皆さん、こんにちは。かなうみほです。いかがお過ごしでしたか？大坂なおみ選手がテニスの四大大会、全豪オープンで激戦の末、日本人初の快挙を成し遂げましたよね。強いだけではなく、可愛らしいコメントでも愛される大坂選手ですが、子供の頃移住したアメリカでは、家族の生活は決して豊かではなくて、テニスのレッスン料も払えなかったそうです。だからテニス経験がゼロのお父さんが、なんとテニスを教えていたそうです。十分にテニスの用具の準備もできなかったことから、母の玉木さんがヨネックスの会長に、娘のスポンサーになってほしいと直接お願いの手紙を書いたそうです。アメリカ育ちの大坂選手が日本の選手として活躍しているのは、そんな経緯があったんですね。才能に恵まれた大坂選手ですが、コーチに習えないまま、そして十分な用具も整わない不運の中だったら、快挙を成し遂げることはもしかしたら不可能だったかもしれませんよね。50年間で数百万人の人が受けたスタンフォードの IQ テストの作成者、ルイス・ターマンは、1921年にカリフォルニアの小学生から中学生までの25万人の IQ テストをしました。そして全体のわずか 0.6% にも満たない超天才児、IQ140 から200の子供たちを探し出したんです。IQ が高いほど、ことほど人間にとって重要なものはないと考えたターマンは、ターマイツと呼ばれた彼ら天才児の中から、将来社会に貢献する優秀な指導者が生まれるに違いないと確信して、長年にわたって追跡調査しました。さあ、超天才児ターマイツたちは一体どんな成功を収めたのでしょうか。なんとその中で特別な業績を残した人はたった一人も出なかったんだそうです。 20% はまあまあの成功し、 60% のターマイツは至って普通、下位の 20% はなんと貧乏だったり無職の生活を送りました。しかもそのテストを一緒に受けた人の中で、ターマイツには入れなかった人が2人ノーベル賞を受賞したというんです。どうしてずば抜けた才能を持ちながらそれを活かせなかったんでしょう。何が違いだったんでしょうか。アメリカの精神科医ロバート・スタンバーグは、誰に何を言うかを理解し、どのタイミングでどのように言えば最大の効果が上がるかを承知している。この力を実践知能と呼びました。誰に、どんなタイミングで、どんなことを、どんなふうに伝えるか。それが運のいい人生を生きるか、不運な人生を生きるかの違いを作るっていうことなんです。どういうことでしょう。自分の欲しいものをタイミングよく伝えるべき相手に上手に伝えられるか。あの大坂選手のお母さんがヨネックスの会長に上手に直談判できる力を持ってたから、大坂選手の運の一つは開けたんですよね。同じ才能の人でもしてほしいことを上手に伝えられるかどうかで、その差は天と地ほど変わるということです。一番才能のある人が必ずしも一番にならないってことですよね。自分の願いを上手に伝えて運を引き出すことのできる人が最終的に一番運のいい人になれるっていうことなんです。そうかもしれないですね。結婚が幸せになるかどうかもある意味同じかもしれません。相手にしてほしいことをどんなタイミングでどんなふうに伝えるか、それが結婚の幸せ度合いを決めます。皆さんはどう思いましたか？大丈夫です。 あなたにもできます。ではまた。